Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家評論家の岡田斗司夫さん、その後編です。オタキングのこれからについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、ラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家評論家の岡田斗司夫さんです。新潮新書から出版の著書オタクはすでに死んでいるを踏まえつつお伺いしてますが、まあ、前半ではその衝撃的なオタクはもう死んでいるということについてお伺いしたんですけども、まあ、本の中でオタクは死んで、で先ほどもおっしゃってましたがオタキングも死んだという、
はい、
オタキングは死んじゃったんですか。
そうですね、
死んじゃった、
はい、
もう
これはあのオタク文化っていうものが昔あったから代表者が必要であった、うん、つまり世間のそれまでですね、タクハジロしかいなかったんですよあれ代表では僕も嫌です
、はい、まあ、たくさんがイコールとなると、はい、まあ、ちょっといろんな問題があるだぞ、
はい、うん、いやもう、まあ、世間からバカにされるとはっきりしたあとモテないとかですね、嫌な問題山積みですから
はい、はい、
あるので、うん、だからオタキングが必要だったんですよ、うんうん、あの誰でもいいんですけども、代表でちゃんと世間に対してオタクというのは何かっていうのはある程度説明がで言葉ができて、
うんうん、
でっていう人物が必要だったんですけども、うん、もうですね、その共通として守るべきオタクのなんかみんなっていうのもいない、それぞれ、うん、あの自分の方向を向いて、自分は俺はこうアニメが好きだとか俺は美少女もの好きだっていうふうにいろんな方向を歩き始めたから、
うん、
もうね中心がないんですね、
うん、
中心もないし文化もないから、うん、そこでですね、その代表とかですね、オタキングと言っても仕方ないと僕は思います。
なるほど。
なので、うん、解散式なんですよね、やっぱり、うん、解散したら総長はもういらないんですよ総長は死んだとも、オタキングは死んだ、総長は死んだとも言えるし、
うん、
逆に言えばお役ごめんです、引退です、うん、っていうのを言える。
じゃあこの解散宣言であるわけですね、
そうですね、
この本ね、はい、なるほどね、そうですか。でもまあ それはでも自ら自分に死を宣告してるわけじゃないですか。
はいはいはい、
それはどういう考えなんですか。
寂しいですね。
寂しい。
はい、いや、やっぱりね、それはオタク文化っていうのは僕が数十年一緒にいた自分の仲間だと思ってたところですね。
うんうんうんうん、
その仲間っていうものがもうないっていう気持ちですね。それぞれやっぱ好きな人はいるんですよ。
うんうん、
だからそういう人を仲間と思うこともできるんですけども、
うん、
もうお互いに、なんだろうな、お前のなんか好きなものそれか、俺もそれのことをもっと分かりたいよみたいな熱い連帯感みたいなものはないんですね。
うーん、
となるとなんかもうやめるしかねえよな、オタクってひとまとめにくくってる方が間違い、今となっては間違いなんだなっていうふうに思う。
決してまあ自分では死にたくなかったけど、もうでも
死にたくなかった、いやそうですね、そんなことを言うのは自分でもやっぱり嫌でしたね。
もう
悲しいっていうのが本当に、僕はここでなんか一生入れたらどんなに楽しいだろうと、あの世間の皆さんのですね、いるようなですね、なんかこうモテる男が偉いとかですね、あとなんだろう、あのハリウッドのですね映画が面白いとかですね、トレンディードラマがいいみたいなところでなくて、あのガンダムいいよねとかですね、あとなんだろうな、あのセーラームーン可愛いよねって言ってるところの方が僕には心が安らぐので、
うん、
そこでずっといた方が多分楽しかったんですけども、
うん、
もうなんかそうやって固まってること自体が無意味になってきちゃった。
じゃあまあ本当に居心地のいい楽園だった場所があったけれども、
はい、あったけども、うん、その楽園なくなっちゃって、楽園にいた人はまだそっくりいて、
うんうん、
だからみんな困ってるんですよ。僕がオタクはすでに死んでいるって言ったから、オタクのお兄さんで特にその第二世代のですね、
はい、
あの第二世代の特徴はオタク論を戦わせるのが大好きなんですよ、
はい、かなりアカデミックな感じ、
アカデミックな感じも含めて、
はいはい、
でそんな人たちがブログなどというですね、インターネットなどというですね、うん、何かこの何ぼでも物が言えるツールをですね、はい、手にしちゃったもんだから大揉めに揉めててですね
もう大混乱なわけですね。
大混乱なわけです。いや本当に僕は心から助言するのは、そんなにオタクが死んでないって思う、
うん、
で岡田斗司夫がダメなだけでまだオタクはいけると思うんだったら、うん、本当に誰か一人でもいいから、じゃあ俺の のもとに集まれって言えばいいのに、この根性なしってお前なら、俺らの中にサラリーマン金太郎がいねえのかだから元オタキングの僕をなんかの悪口言ってそこでカッコつけるやつはいるんですけど、それはオタクのその論争の中で見るとちょっとカッコよく見えるんですけど、世間から見たらですね、とてつもなくみっともない内ゲバやっててですね、俺恥ずかしいんですよ。
なるほど、そうか、内ゲバそういう感覚なんですね、は
い、それが外から見たらどういうふうに見えるのかっていうのがわからないところが、うわー子供、
はあ、はあはあ、それを俯瞰する目が、まあ、まあ、持てないというか、
そうですね、あの、そう、俯瞰して、じゃあ俺が代表するって言ったら周りの人から絶対嫌われるんですよ、でオタクの人たちからも嫌われるけども、でもそれのおかげでその人が信じてる仲間は救われるはずなのに、それをしないんですよね。
なるほど、
あ、まあ、つまり、みんな集まって会社作ろうぜって言ってるのに社長やろうっていう人が誰もいないのと同じ状態、幹事やろうってやつが誰もいなくて、なんかで前幹事やってたやつが辞めた、そいつの悪口言うことばっかりに一生懸命なってるの徹夜でですよ、そいつの悪口大会やってるんですけども誰も次の幹事がいない。
あ、それじゃあ進まないですね。
いや、かっこ悪いです
宴会始められないですね、それね、はい、そうですか。でもね、まあ、先ほどそのオタクの死はイコール昭和の死であるというようなお話もありましたが、はい、そのなぜ昭和からまあ平成という、はい、まあ、その括りは非常に分かりやすいんですけど、
はいはい、
どういう変化がそのここにまで来てるんですか。
ですね、一つはですね、その経済の限界みたいなもんですかね、つまりそれまで昭和というのは気楽なもんでですね、働いてりゃどんどん前の年より給料上がったんですよ、経済成長というのが前提だったから、だから、あの、将来これからもっと良くなると思ったからみんな働けたんですね、
頑張れば OK と、
はいはい、でも今、学生の間が一番お金に不自由しないわけじゃないですか。で、大人になればなるほど、成長すればするほど損、子供の頃はクラスで騒いでても怒られないのに、中学校になったら怒られる、高校になったら勉強しなきゃいけない、で、大学になったら就職で、いろんな人に品定めされて鬱陶しい、成長すればするほどストレスが多いんですね。で、かつては恋愛とかですね、あの、自分の家庭を持つというのがそれの脱出装置になってたのが、今は恋愛すらもめんどくさい、はい、なので風俗が流行るですね、もしくはホストクラブとかキャバクラが流行るのも、恋愛のあの面倒くささに比べて得られる精神的な快楽があまりにも少ない、
だったらもう直結で行こうと、
直結で行こうと、なので、まあ、キャバクラとかホストクラブが流行り、もしくは恋愛小説が爆発的に流行ったり、萌え系の漫画やゲームがすごく流行ったり、それらすべて恋愛の代替物であるんですね。そういうふうな経済成長もダメで、人間的な成長もみんなあんまり楽しくない、大人になっても何もいいことないですよ、はい、
なるほど、それが昭和から平成にかけての動き、
はい、
で、それと、まあ、リンクしてるわけですね、
はい、で、あと経済の限界とか、あとですね、人数の限界ですか、
人数、
はい、つまりこっから先ですね、子どもの数が減る一方で、やっぱり世の中がどんどん派手になっていくんじゃなくて、今までのツケを払う時代なんですよ。
あ、
いわゆるどんどんどんどん、日本という国経済発展させて、どんどんどんどんビルとかですね、道路ばっかり作って、で、年金もどんどんどんどん、福祉政策ということでいっぱい払うようにしてて、で、ここから先老人人口が増えて若い人に負担がいく社会ですよね、そうすると若い人がじゃあ頑張って老人を支えようかって考えないんですよ。なんで俺たちが支えなきゃいけねえんだ、ああ大人になってやっぱり損だというふうに考える、日本人口の減少、少子化っていうのと経済成長の限界っていうのと、まあ、全てがリンクして日本人全体に大人になって、なんだろうな、しっかりした行動とか分別あることをしたりすることはできれば損だなと、そんなやつはよっぽど強いやつが やればいいんだ、で、俺たちは弱くて、なんだろうな、軟弱なんだからそんなことしたら体に悪いよとかですねなっちゃう。で、オタク文化のその萌えもそうなんですけども、はい、そういうのがですね、かつては大人になってもこんなものが好きなんだっていうようなですね、ものだったのが今、俺なんかもう恋愛とか したくないし、人間関係とかも嫌だしっていう逃げ場みたいになっちゃったんですね。
でもそれはもうオタク文化ではないわけですね。
そうですね、かつてのオタク文化ではない、
はい、まあ、でもそのオタクが死んだということで、はい、まあ、でも先ほどね、その欧米では逆にこれから育っていくんだろう、ね、ということもおっしゃってました、はい、まあ、いわゆるクールジャパンと言われるような、ね、はい、動きがいろんなところであるわけです、
はい、
でもその本家本元である日本でそのオタクが死んだ、オタクイズデッドとなってしまったら、はいはい、その他のところに及ぼす影響っていうのはどうなんですかね。
他の国もですね、いつまでも日本からの輸入文化のオタク文化ばっかりやってるはずないんですね。つまりそれぞれの国で若い人が日本の漫画とかアニメ見てオタクかっこいいと思ったら、うん、10年15年したらそれぞれの国でもうオタク文化というのは誕生して、
オリジナルのもの、
はい、例えばハリウッドではですね、そのオシャウスキー兄弟 そのマトリックスとかですね、あとその今映画館でやってるですね、その CG を使ったファンタジー映画っていうのは本当にすごくオタク的なんですね。スターウォーズにしても何にしても、だからそれぞれの国ごとにもその国のオタクが出てきてオタク文化を作り出してるから、
なるほどなるほど、
日本はかつての本拠地だったけど、うんうん、もう京都ですよ、う
ん、日本は京都なんだ、
はい、かつての、 あのなんか世界の京都になってですね、うん、それと同じく日本もそのオタク文化がかつてあったとか、オタク民族がかつて生まれたというですね、うん、場所ではあるんですけども、世界のオタクの人たちが見たらどんどん京都化していくんじゃないかな。
なるほど、世界遺産みたいな感じ、
はい、だからこれ私たちこれを利用してですね、うん、京都化してですね、うん、日本のまだ練馬には虫プロがありましたよとか、秋葉原には皆さんの好きなメイド喫茶がありますよっていうふうに言って観光地化するのが割といい方法なんじゃないかなと思ってるんですけど、
ね、なるほど、じゃあそうだ京都行こうじゃなくて、そうだ日本行こうと、
そうだ日本行こう
秋葉行こうと、
はい、日本行けば萌えがあると、日本の女の子は萌えだとか、日本の男の子はクールだって言ったら、俺たち日本人の男も女もまだ世界でモテるかも分かんないわけですよ、
う
ん、
まあでもいろんな意味でもうその観光産業としても潤うでしょう、
はい、だからオタクはすでに死んでるっていうのはできればもう翻訳せずに日本国内でこっそり読んで、は
い、そうか、なるほど、そういうことですね。でもね、そのまあ岡田さんが第一世代、
はい、
でその次に第二世代があって、はい、第三世代が、まあ、今秋葉原にいる20代の方々という位置づけになってくると、はい、まあ彼らはまあその意識してるしてない別にして、もう大陸がなくなってしまったという現状がある中、
はいはい、
そのヨルベを失ってるわけじゃないですか。
第三世代はね、そんなこと考えてないですよね、うん、
あ、そこすら考えてない、
そこすら考えてないです。第三世代は、うん、来週何があるかとか、はい、だから、
うん、
あのパニックになってるのは主に第二世代の論争好きの人たちで、第三世代はオタクはもう死んでるの、じゃあ来週僕の好きなアニメオンエアされないのっていう
あ、そういう感覚なんだね、はい、じゃあ別にその放り出された感覚とかも全然ない、
多分ないですね。
はい、じゃあ今何パーセンか分かんないですけど、その避難船に乗ってるという状況も、はい、まああんまり把握してない。
はい、そうですね。あの多分彼らは元からそのオタク大陸にいた頃から、あまりその周りを見てなかったと思うんですね。あの、うん、子供の頃から全ての作品があるから、
うんうんうん、
僕ら第一世代とかあと次の第二世代っていうのは年代順に現れてくるじゃないですか。つまり作品の進歩が分かるんですよ、
うんうん、ああ、だんだんこうグレードアップして、
はい、マジンガー Z よりガンダムの方がすげえぞとか、エヴァはもっとすげえぞっていう、後になればなるほどもっとが現れるんですけど、
うんうんうん、
今の人たちって歴史的に見てもですね、どの作品がすごいのか分かんないですよ、
う
ん、
ああ、最初からエヴァンゲリオンは、
はいはい、だから先週自分が見た作品が最高なんですよ。
あ、
はいはい、でもっとすごいのがあるよって言われたら怒るんです、うん、なんでかと自分の感動にケチつけられたような気がするから、もっとすごいのがあるよって言われたら、え、本当っていう知的好奇心で動くんではなくて、うん、それは俺がすごいと思って最高って言ったんだから俺の気持ちを汚すなっていうふうに、
もう拒絶、う
ん、自分の気持ち至上主義って僕は呼んでるんですけども、
うんうん、
これがその日本人全員が今持ちつつある心の、大人になるのをやめてから持ってる心のあり方なんですね、
うん、でもそういったまだ何も放り出されたことすら自覚してないであろう第三世代の方々に対して、こう第一世代の岡田さんから言う言葉とか
ある？君らにはあまり関係ない話だから、うん、来週のアニメを楽しみにしてればいいと思うよっていうのが本当に正直なことですね。
そうです
か。多分彼らはそのオタク文化が持ってた連帯感自体も自覚してなかったから、
うん、
逆にですね、うん、オタクは死んだと言われてもポカンなんですよ。
うん、
あの連帯感があったということを知ってる人たちはあれがなくなったと思って、えって思うんですけど、
それが第二世代、
はいはいはい、そんなものない、あの、うん、いわゆるなんか会社に入ったらですね、うん、協同組合とかですね、労組みたいなところに入るじゃないですか、
うんうん、
無理やり入れられて俺たちは連帯だって言われてもえって思うのと同じのが多分第三世代の感覚なんですね、
はい、最初からあるし、
自分も喋りながら嫌な例だなって思いながら喋ってます
あ、でもあのね、それは会社勤めの方とか非常によくわかる例かもしれないですね、はい、確かにそうか、そういうことなんですね。
オタクっていうのもかつては、うん、この生きにくいあの世の中の中で子供っぽい趣味を守るために作っていた殻だったりですね、
うん、
なんかこう自分たち自身で作った要塞砦だった、心の砦だったものがただ単に便利にいろんなものが YouTube とかでアクセスするための情報集積書みたいになっちゃった、
うん、
それを称してじゃあこう連帯はもうなくなったということはできるんですけども、
うん、
でもその後の世代にしてみれば、いや便利である限り俺たち使うよ、
うん、
と、便利だから使うよなんて言ってる連中しかいなくなっちゃったところが、このシステム自体がもう崩壊しつつある証拠だ。
ああ、なるか。まあだからそれをどう使うかとか、はい、まあそれがいい悪いはそれぞれのね、判断に委ねられるけれども、はい、ということですね。
でももうこのシステムの責任を取って、じゃあこのシステムが最近調子悪いから俺が代表になって組み直そうという人はもう出てこないんです。
すでに分散をしているという状況なわけですね。はいですはい、
もうあの要求する消費者しかいなくなっちゃった。
ということは、かつて、と言ってもいいかもしれませんけど、はい、そのあったオタク文化というのがまた復活、アトランティス大陸復活ということは日本においてはもうない。
いや、あの一回完全になくなったと認めたら復活できると思うんですけどね。で僕自分が本書いた理由 そこにもあるんですけども、あると思ってイジイジしてるとですね、なんかいつまでたっても成仏しないんですよ。
なるほど、泥沼みたいな、
はいはい、じゃあもうないと思ったらその中からでも俺が新しいアニメ作るぜとか漫画作るぜってやつが現れたらもう一回復活するかも分かんないから。
なるほど、また別のところに別の形になって、
はいはい、その時はそれをやった人は、まあ、散々俺の悪口を言えばいいじゃんと思うんですけど。
なるほど、
は
い、それがね、別の国のキングとしてということですもんね。 Let's get knowledge with fun。 さて、岡田さんのベストセラー書、いつまでもデブと思うなよ、これもまあ非常にショッキングなタイトルというか、はい、インパクトのあるタイトルですけども、はい、まあ、こちらも読ませていただきましたが、その単にダイエット本ということでは全然なくて、その物の発想法という視点からも非常に面白い内容として読ませていただいたんですけど、はいはい、そのオタクはすでに死んでいるとのこの関連性というか、そのオタクはすでに死んでる方に死亡の次は思考整理というふうに、はい、書いてありましてですね、
これ
は
あの編集の人が同じ人なんですね。
あ、
でタイトルつけるのの名人なんですよ。例えば人は見た目が9割とかですね、はいはいはい、バカの壁というのもこの人がつけたんですよ。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、
いやいやいや、
でまあ誤解されるんだけど大論争を生むようなタイトルをね、いつもいつもつけてくれるんですよね。
そうですか、その流れなんですね、はい、
そうですね。
まあでもこのいつデブとオタスデはですね、はいはい、あの時系列的には多分同時進行ですよね。
そうです、
その痩せてる、
いや、あのね、オタクはすでに死んでるのが先なんですよ。
あ、そうですか。
これもうね、2年以上、3年近く前にやったイベントのタイトルだったんで、うんうん、その時僕は117キロあったデブデブ時代で、このイベントをやって、もうほとんどこれと同じ内容を語ってるんですね。
あ、そう
で、それの本をまとめるのに2年ぐらいかかっちゃったのかな。はい、で、まとめてる最中に、ダイエットにハマってでどんどん痩せるのに成功して、うん、今出すんだったらダイエットの本だろうってことで先にいつまでもデブと思うのが出ちゃって、で次にこの本が出た。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあ先にオタクはもう死んでるぞということを言ってて、その時117キロで、
はいはい、だその時はものすごい説得力ですよ見るからにデブのオタクが言ってるから今言ったらなんかね、痩せてなんだろうな、オタクやめたからそんなこと言ってるんだみたいに見えちゃうんですねあの頃だったらもう説得力とんでもなかったんですけども、でも多分今ほどはみんなに読んでもらえなかったと思います。
ね、え、まあ、その間50キロ減という、ね、
はい、
いや、これもすごいことなんですけど、でもこの2つの本には関連性ということでいうとありますかね、はい、その。
そうですね、結局どっちも考え方を示す本なので、いつまでもデブと思うのよというのは、自分がコントロールできれば痩せることすら簡単だよっていう本なんですね。
すら、
はい、でオタクはすでに死んでるっていうのは、そう、自分をコントロールするっていうのはものの考え方であって、そのものの考え方を日本という国に当てはめたら昭和って時代が終わったことが分かるよ。でもそれはオタクという観点からまず語ってみようかってやつだから、両方ともものの考え方とか発想法の本。
そうですね、はい、まさにだからね、両方ともただ単にデブの人向け、オタク向けの本ではないですよね。
ないです、
うん、はい、そこの中にもっと普遍的な発想法がここにはあるぞということですね、はい、だから全然対岸の感じじゃないと、
はい、
痩せててもオタクじゃなくてもいう話、
は
い、ですよね、うん、そもそもの話なんですけど、
はい、
岡田さんはまあ第一世代オタク、はい、第一世代ですが、なんでオタクになった、そしてなぜオタキングにまで上り詰めたのか。
あのオタクになったっていう質問がね、はい、もう僕には分かんなくてですね、みんなオタクなんですよ、子供の頃、うん、ウルトラマンとか仮面ライダーとかが好きなのは全員そうなんですよ。
あ、僕も好きでした、
はい、はい。で、根性なしが次々やめていくんです
根性なしでした。
だから今オタクじゃない人はただ単に根性なしなんです。
落語者なわけです。
はい、落語者なんですよ。周りの目を気にしてウルトラマンを裏切った奴らなんですよ
ああ、確かに、はい。僕も太郎ぐらいまでかな、みたいな。
よく太郎まで付き合ってくれました。ありがとうございます。
その次ちょっとな、はい、ちょっと抵抗ありました、はい、確かにね、はい、うん。そうか、じゃあそのサバイバーなわけですね。
そうです。うん、はい、
最後まで生き残った勇者だ、
ね、はい、生き残った、はい。子供の心を失わず。はい、子供の心を失わない、っていうのは何かというと全員が勝手に大人になっちゃうからですね、
うんうん、
だから子供の心を失わないことが大人だったんですけども今全員が大人の心を失ってるから
そうかそうか
全員がオタクになるどころかオタクすらいなくなっちゃう、うん、
あ、そうですよね、
まあ、だから僕あの自分をどうやってオタクになったのかというよりは、うん、やめなかったからオタクであり続けた。だから中学校高校の時にみんなが恋愛だと言ってる時に僕中学の時に作ってたのは女と一生付き合わない同盟というのがあるんです会員証をですね、なんか、インレタとかで貼って作ってですね、クラスの男に配っててですね、大体みんな受け取ってくれるんですけども、まあ、あの、バレー部のキャプテンとか受け取ってくれないんですよ。畜生と。
でもだんだん落語してって
だんだん落語して。
で、気がついたらほとんど会員いない状態になっちゃう、はい、ということなんですね。はい、
で、あと、オタキングになったというのは、オタキングはね、最初、うん、あの、僕、前、ガイナックスっていう、みんなが知ってるところで言えばエヴァンゲリオンとか作った会社の社長やったんですけども、そこでのあだ名だったんですね。つまり岡田さんは何のオタクだっていうんじゃなくてただ単にオタクの代表みたいな人だと、
うんうん、
特にこれが詳しいとかではなくて、うん、オタクのどのオタクの人が来ても話を聞けると、はいはいはい、オタク業界の神父と言ってもいいしはい、はい、オタク業界の万能の営業と言ってもいいんですけど、
オタク百貨店、
はい、オタク百貨店の店長と言ってもいいから、うん、だからそのオタキングだって言われて、僕その時はねすごいね、うん、腹立ったんですけども、
腹立った、
はい、
え、なんでですか、
なんかバカにされただってオタキングって格好悪いじゃないですか。
あ、まあどうかな、うんうん、
で、いや、ただそれで自分で会社株式会社作る時に、うん、じゃあ開き直って、うん、株式会社オタキングって名前にしてやれと。だったらすごい目立って面白いなと思って、会社の名前しちゃったんですね。
なるほどね。はい、いや、相当インパクトありますけど。はい、まあでも、キングとしても相当長い年月。
そうですね。うん、もう10年以上、15年ぐらいですね、うん。
ですね。
もうでも廃業だから、本当はね、肩書きが元オタキングなんですよ。で、会社名もね、元オタキングって会社名にすごくしたくてですね、やってたら、今ね、会社の登記簿変えるのかなり大変なんですよね。で、経理の人に相談したら、社長は本気でどれぐらいやりたいですか、それに関して何百万ぐらいかけるつもりがありますかって、いや、10万ぐらいだったらダメですって言われて。
ああ、そうですか、その。
会社名が元オタキングだったらかっこいいと思います
ね。かっこいいですね、それはね。
すっごいやりたいのにな。
そうか、そんな登記、金かかるんですね。
はい。
そうなんですか。
会社新しく作る方が多分楽なんですよ。
うん、でしょうね。
はい。あの、会社名作り変えると結局、うん、あの封筒からなんからですね、うん、あの通常から、あの振り込みから全部入れ替えなきゃいけないから、うん、かなり大変らしいんですね。
ああ、そうか、はい。じゃあ、オフィシャルにはなかなか元オタキングとはできないです、ね。
名刺にはすれますし。
なんかスタンプとか作れるんです。元だけ。
あ、いいですね。元。
そうか、なるほどね。でも、まあ。
二代目募集中って書いてます
、はい、元オタキングということですけどね。はい、まあでも、その、生まれてこの方はずっとオタク人生歩んできてるということで、そのオタクとしての生き様、ご自分ではどう評価されてますか？
楽しいですね。
楽しい。
はい。
うん、まあでも楽しいからこそオタクなんです
ね。そうですね、うん。自分の好きなことをずっとやれましたし、うん、あとみんながやってるからやろうっていうのを考えなくて済みましたね。例えば僕はあの不動産とか全然持ってない、うん、家のローンとかも全然持ってないのもやっぱそのオタクだからそんなことにお金かけてる場合じゃねえやだったら本棚一本でも多く買おうとかそういうふうに考えます、
うん、
今でも考えてますし、
うん、なるほど、やっぱり自分の一番好きなところをずっと突き進めてこれたというのはやっぱり幸せなことだということですね。なるほど、まあ、あのオタキング廃業という、はい、まあ、元オタキングとして、
はい、
うん、元オタキングとしては今後どういう活動をされていくご予定ですか？
オタキングだった頃も、うん、あの自分の好きな本を書いてで好きなことを話して生きてきたので、うん、その意味では変わんないんです。
あ、
あの人生が、20代より30代30代より40代が幸せになるのが僕の目的で、
うん、
今のところ順調に毎年1年ごとに楽しいんですよ。
お、
はいはい、だからみんなね、なんか大人になるのが嫌いって言ってるのが信じられなくて、うん、こんな大人は楽しいのにとかですねこんなに年取るのは楽しいのに、あの若い頃ってこうしなきゃいけないとかですね、いろんなしがらみとかですね、自分自身のホルモンとかあってですね、思った通りにいかないんですけど、
うん、
なんかもう僕最近堂々と、いや友達いなくてよかったって言ってます、ね、
そうです、
仲間はいるんですけど友達僕いないんですよ、
うんうんうん、
これで人生の時間をどんなに得したかって思いますね。
なるほどなるほど、
飲み歩いたりしなくてよかった、友達なんかいなくてよかった、
ほうほうほうほう、なるほどなるほど。まあでもその先ほどオタクの死というところに関して、はい、まあ大人に 大人になることを拒絶するという、
うん、
まあ、人たちが増えてという、
はい、増えてる
ですね、いうことですけど、
はい、
でも岡田さん自身はその1年1年こうバージョンアップしてるのが非常に嬉しいというふうに今おっしゃいました、
はい、
つまりまあ大人としてどんどん成長できているという、
そうですね、はい、
そういうことをやっぱり今後伝えて言っていただけると非常に面白いのかななんてちょっと思ったんですけど、どうなんですかね。
国民の8割がですね、うん、成長を拒否してる時にですね、うん、大人になれと言っても無理ですね、はい、それよりは、うん、そんな中で、うん、なんかでもそれじゃまずいんじゃないかと思ってしんどい思いしてる人にそんな無理してなくてもいいよっていうぐらいが多分限界だと思うんですよ。
なるほど。
あと僕自身は、うん、その第二ターンだと思ってるんですよ。今の人生っていうのは第二ターンだと思って、うんうん、あの人類から肥満を少しでも少なくすることっていうのが目的に切り替わってますから、
うん、
まあ、今世界の人口でね、飢餓で飢えて死にかけてる人って8億人いるんですけども、肥満で苦しんでる人13億人いるんですよ。でこの逆転ってこの10年間で起こって、ここから先どんどん広がって、飢餓人口おそらくあと10年ぐらいで5億人を切るんですね。で肥満人口20億人から25億人増える。でメキシコとかではですね、あの10年前まで糖尿病患者ゼロだったのが今7人に1人なんですよ。だから世界は今肥満で苦しみつつあるんですよ。じゃあなんかもうオタクの人たちが世間から差別されて苦しい時代終わったから、じゃあ僕次はじゃあ世界でなんか肥満で苦しんでる人がいるから、それを少しでも軽くする方法っていう方に、あの人生のギアを去年ぐらいに変えたので、
うーん、はい、そうですか、
楽しい、
うん、じゃあ元オタキングは元デブキングとしての活動、
そうですね、はい、はい、
布教活動という感じ
をやってます。でも手法はオタクなんですよ考え方とかは手法はオタク的な粘着質でよく考えて、なるほどこれだったらできるなというふうに実験して仮説立てて、
うんうん、
少年はオタクのままなんですけどね。
あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけれども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生という存在いらっしゃいますか。
心理学者とか精神科医の岸田修さんっていう方がですね、うん、物房精神分析って本を書いた和光大学の先生なんですけど、この人の本を高校の時に読んだのはすごいやっぱりショックでしたね。で、多分僕のものの考え方の基本ってこの人の考えでできてる。あの人間は本能が壊れてるって言った人なんですよ。
本能が壊れている、
はい、うん、人間には本能が あるんですけども、うん、それは壊れてるから、
うん、
だから人間の行動というのはこんなおかしいんだよっていう、
うんうんうん、
それでなんかそういうものの見方ですね。あの人間は別に動物として当たり前でなくてもいいんだ。例えば、
うんうん、
オスはメスを欲しがるのが当たり前だとかですね、うんうん、メスはなんか強いオスの子供を産むのが当たり前だってよく言う人がいるんですけど、そんな本能は壊れちゃってるから僕らは面白いんだよっていう。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、なるほど。
生存本能だけで考えたら親は子供のために死ぬはずないんですよ、
うんうん、
でも僕らはそれは当たり前だと思うし、うん、全て本能が壊れてるからなせる技。
は
あ、だからそういうのでなんかこうすごい衝撃を受けましたね。あとは子供の頃にいっぱい読んだ SF 小説みたいなものが自分の先生、
うんうん、まあ、でもその岸田先生、岸田さんの教えというか、まあ、考え方っていうのがやっぱりそのオタクとして生きていくというすごいこう一番最初の根っこの礎みたいな。
そうですね、それがもうあの心の救いになりましたね、
うん、
やっぱ中学校、今はこういうふうに分別臭いこと言ってるんですけども、中学校高校の時はこれでいいのかなっていうのをすごい悩んでましたから、うん、でやっぱその岸田修さんの本能が壊れてるというのを読んだ瞬間に、これでいいのかなじゃなくて、
うん、
全員ダメなんだったら俺もダメでいいじゃんって思えるようになった。
じゃあ俺はこれでいこうという
、はい、そうです、うん、みんな等しく本能が壊れてるんだったらあとは楽しく生きて他の人に迷惑かけなければいいんだ。
その言葉にオタキング、まあ、元オタキングの、
はい
はい、原点があるというところですね、はい、ラジオ版学問の末、本日はサッカー評論家の岡田敏夫さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の末、スペシャルエディション、ラジオ版学問の末スペシャルエディション、作家評論家の岡田敏夫さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話をお伺いした岡田さんね、あの自由という言葉をちょっと連想しましたね。自らを良しとするそんな人とお見受けいたしました、まあ、今後は肥満を救う元オタキングとしての活動も本当に大いに注目していきたいと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。